こんにちは。川越在住英語学習コーチの山道志保です。前回からポッドキャストかなり間が空いてしまいました。前回いつだったかというと、ちょっとあれですね、フェニックス南古谷でのイベントの前ということになるので、結構前でした。はい、すいません。4月16日にあげたものかな。結構4月、うち息子が小学校1年生で入学したばっかりなんですけど、娘が年中で、上が年長ですが、結構いろいろありましたね。はい。なんか、小学校ってこういう感じで始まっていくんだ、みたいなのがあったなと思って、ゴールデンウィークが終わって今に至るということなんですけど、で、話したいことはたくさん溜まってました。はい。まあ、言い訳ですけどね。はい。まあ、言い訳です。今日は、子宮がん検診に引っかかった話を、そういえば、ポッドキャストでは話していなかったので、全然英語学習コーチングとは関係ないんですが、ちょっとここをまとめたいなと思っています。少し長めになるかもしれないですけどね。はい。ぜひ聞いて、女性には限らずだな。男性にもぜひ聞いていただきたいなと思うところでもあります。なんでかっていうと、私、バレンタインの日、2月14日に、子宮がん、じゃないんですよ。円錐切除という手術をしたんですが、その後は定期チェックっていうふうに、これからなっていくんですけど、その第1回目みたいな感じが先週あったんですね。もともと予約を取っていて、先生に行くと。で、何をするかというと、内診をするとかいうのでもなくて、またがん検診です。1個目から、細胞診からやるっていう感じですね。はい。で、やってきました。先生には、なんか次の検査に進んだ方が良さそうな結果が出たら、2週間後ぐらいに電話するね。電話番号何？ってその場で聞かれたんですけど、つまりは、この普通の細胞診、最初の検査で、何にも出てこなかったら、特に連絡もしないからって言って、で、次、10月、11月ぐらいの、また同じ、がん検診の細胞診の予約を取って帰ってきたという形になります。で、ブログの方には少し画像を上げたいんですけど、実はですね、私、今回の、ブログを見ていただくと、どういう流れで、いつの間にか円錐切除っていう手術をしたかっていうのがわかるんですが、去年の11月にやった細胞診から、トントントンと話が進み、2月14日の手術だったんですけど、実は1年ぶりだと思って受けていた細胞診でしたが、実はですよ、2018年の5月にも受けてたんですね。で、その時は、今回の標本中には異形細胞を認めませんっていうことで、特に何も結果が出ていなかったんです。で、この検査結果を恥ずかしい話、手術が終わって退院とかしてからちょっと片付けてたら見つけて、あれ、私5月も受けてたじゃん。で、また11月に受けて、で、そこで見つかって、結果として、なんだっけ高度異形成断片陰性っていうのが私の診断結果だったんですね。要は、高度異形成という細胞が私の子宮頸部にありましたよと。で、今回の円錐切除という手術で、それを一応きれいに全部断片陰性なので取り切れましたよっていう結果だったんです。でもですよ、考えると2018年の5月には一回検査をして何の異常も出てないんですね。なんかこれを先生に聞きたくて、検査結果をわざわざ持ってって先生に見せて、いや、こういうのが出てたんですけど、って言って、聞いたんですよ。こんなことってあるんですかって。要は、何ヶ月 ?6、7、8、9、10、11。半年で異常なしから、普通は経過観察とかが出たりするらしいんですけど、全くの異常なしっていう検査経過から、いきなり手術まで行くことってあるんですかっていうことを聞きました。 そしたら、全くないわけではないけど、かなり珍しい。そして、この半年で急激に悪化するようなものではない。っていうお話でしたね。ということはですよ、何かというと、要は5月の検査の時に、うまくその、異形成がある細胞を取り切れてなかったんだろう。っていうことを先生は言ってましたね。うん、そうかとしか言いようがないんですけど、だ先生も、11月検査してよかったねって、運が良かったねって言われました。普通この感覚で異常がない人は検査しないもんね、みたいな話になって。本当に私運が良かったとしか今回のことは思えないので、その通りだなと思いました。で何が言いたいかっていうと、年に1回とか、あと、市の女性が出るような検査だと2年に1回だと思うんですよね。30代前半、20代とかの人だと。2年に1回の検査結果が OK だからといって、やっぱり本当に大丈夫とは限らない。なんか不安はあるようで申し訳ないんですけど、まあ1年に1回とかっていうのは必ず子宮がん検診っていうのを受けてもらいたいなと。改めて。ここは声を大にして女性には言いたいなと思いました。はい。という、先週先生に聞いてきたところです。あとなんか先生は、あとがん検診をこうやって半年に1回とかって繰り返していくだけってことなんですけど、というのも、再発が絶対ないっていうわけではないので、再発する可能性もあるっていうところかなとは思いますね。その辺を、定期的に検査をしていこうと。だって先生に聞いたんですよ。そもそも11月の検査をしたときって、ちょっと3人目欲しいかなとか、ちらっと思ったので、生理不順とかもあって、その話を先生に聞いたんですね。妊娠ってできるんですかって。そしたら、手術から半年経ったら大丈夫だよって言われました。その辺はなんかさらっと、お医者さんらしく大丈夫だよって言ってたので、もしね、これから円錐切除とかってなる人は、その辺はぜひ覚えておいていただきたいなと思うんですが、ただ、やっぱ妊娠した時に入院になる可能性は高いっていうことでした。私の場合は特にもう下2人がまさに4歳、6歳でやんちゃんの時なので、その2人を抱えて入院ってなっちゃった時に、どういうふうにできるのかっていう。なんかその辺のことも考えた上で、妊娠を考えないと、ちょっと大変かもね、みたいなことは言われました。で、まして私、長男、今6歳の長男を産んだ時ですけど、妊娠高血圧症候群の緊急帝王切開だったので、しかもなんかなんだっけな、ヘルプ症候群になりかけてます、みたいな感じで言われて、かなり、先生にも、あと一日遅かったら大変だったね、みたいな感じで、さらっと言われたような状態だったので、やっぱりリスクが高いと。で、さらにその時から6歳も年を取っているって考えると、もっともっとリスクが高いから、この状態でさらに円錐切除後の妊娠ってなると、かなりのハイリスクになるっていうのは、自分の中で考えた方がいいねっていうふうに言われました。はい。去年まで35歳なので、そんなことも考えたんですよ。という、かなり私の話ですけどね。女性はそんなこともあるんだなと思っておいていただけるといいかなと思います。あと何ですかね。これに関しては、本当に、自覚症状が何もないもので、で、手術自体も皮膚を切ったりすることがないので、あくまでも中を切るので、痛みがないですね。で、ブログにも書きましたけど、全身麻酔の後遺症で少し手術の日の夜は頭痛とかが辛かったんですけど、それ以降も退院してからも痛みがあるわけではないですし、出血はありましたけど、痛みがあるわけではないので、なんか不思議な感覚でしたね。はい。なんというか、 そうか、自分の体の中ではそういうことが起きたんだな、みたいなところで、かなり客観的に見てたかなと思います。女性いろいろありますよね、30代。もちろん20代でも、子宮頸部、高度異形成、円錐切除、その先の子宮がん、頸がんとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、何かの、どなたかの参考になればいいなと思っております。実は私の、セールスで、ファイナルディスティネーションと題したホームページですが、毎日一定数の方が、円錐切除、子宮がん検診、なんかそんなキーワードで検索をして、ブログにたどり着いていただいているんですよ。本来のね、テーマとは違うんですけど、でも、なんかそういうアクセスを見ると、私もすごく同じように手術の前ってすごく不安だったし、手術後もすごく不安だったし、たくさんの人のブログを見て、なんか、励まされてた部分とかもあったので、私のブログを、私のホームページを訪れている人たちが、何かの参考にしたりとか、まあ、こういうことがあるんだなとかって思ってもらえたらいいなと思って、そこは残してはいます。そう、結構ブログとかインスタとかに書いてる人って、割と、こう、症状が進んでたりとか、いう人も多かったりをして、なんか不思議なんですけどね。全然大丈夫でした、みたいな人って、そんなにいなかったりするので、まあ、私のように高度異形成で断片陰性という結果が出るっていう場合も全然あるというふうに思っていただけるといいなと思います。何はともあれ、年に一度は検診に行ってください。そこは大事です。はい。そんな感じでちょっと今日は子宮がん検診その後というか、お話をさせていただきました。どなたかの参考になれば幸いです。ではでは、また次回お待ちしています。バイバーイ。